9月定例会質問。議員の顔写真と QR コードが掲載されています。生活安全未来クラブ斉藤武次郎。3世代同居推進プロジェクトチームの設置を。人口減少社会を迎え、家族のあり方を見つめ直し、家族で支え合う自助機能を高めるために、多くの自治体で3世代同居近居支援が実施されているプロジェクトチームを設置し検討を。 C 現状調査のためのプロジェクトチーム設置を検討する。3世代同居などの現状を踏まえ、効果的な施策を検討する必要がある。まずは調査が必要と考えている。倉敷創生クラブ八木実。東京圏からの移住にあたっての課題とその解決策は、三大都市圏、特に東京圏からの移住者が少ない。移住するにあたっての課題は何か。また解決への取り組みは。 C 移住希望者のニーズに応じた就職相談を実施する。東京圏からの距離と仕事探しが課題と考える。交通の利便性と暮らしやすさを移住希望者に PR するとともに、都内に就職相談窓口を設けるなど、ニーズに応じた仕事探しの支援をする。倉敷創生クラブ難波智弘。移住定住者の受け入れを望む地域への協力を。市内には人口減少により積極的に移住定住者の受け入れを望む地域がある。地域の要望とマッチングした移住定住者の受け入れは地域の活性化につながる。具体的な協力ができないか。 C コーディネーターを配置。受け入れを希望する地域や地元団体などとの橋渡しや、移住者からの相談業務などに従事する移住受け入れ支援コーディネーター1名を10月から配置する。倉敷創生クラブ森守。小島日枝町で産廃を不法投棄したとされる事案への対応は、産業廃棄物の疑いがあるものが土石流危険渓流の保全対象区域に投棄されている。県に対し産廃の撤去、開発許可の取り消しを働きかけるよう求めるが、市の対応は、市県に指導徹底を申し入れる。県に対し関係者へ適正な処理の徹底指導を申し入れる。市としては地域の安全確保のため定期的に水質調査を行い、周辺環境への影響を確認する。日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫。内水ハザードマップの作成を。近年都市化の進展により保水能力を有する農地の減少などで住宅地などが浸水する被害が頻繁に起きている。内水被害とは何か、どこで起きるのかなどを記載した内水ハザードマップの作成を求めるがどうか。市マップの作成を検討する。大雨による浸水の影響や浸水時の避難情報を分かりやすく示し、防災意識を高めるため内水ハザードマップの作成を検討したい。倉敷創生クラブ原勲。小規模急傾斜地崩壊対策事業施行条例の活用のための方策は、条例が平成19年4月に施行されて以来一度も活用されていない。総事業費の 50% を受益者が負担することが活用されていない原因と考える。早急な改善を。市使いやすくなるよう条例をなるべく早く見直す。条例が活用されていない原因は崩壊対策工事の受益者負担が高額になることなどが考えられる。負担割合を含めなるべく早く見直していく。公明党倉敷市議団尾水浩二。ドローンを活用しイノシシ対策を。近年イノシシ被害が深刻な問題になっている。 ドローンに赤外線カメラを搭載。撮影した画像からイノシシの行動パターンを分析予測し、罠を仕掛け、捕獲精度を高めてはどうか。市、県や近隣市、町と連携を図る。ドローンの活用など各地で検討されている有害鳥獣対策で実効性が確認されたものは、倉敷市でも検討したい。県や近隣市町と連携を図りながら取り組んでいく。新生クラブ、塩津高明。 DV 被害者支援への連携体制は、被害者支援には相談窓口をはじめ、市の関係部署や警察、医療機関との連携が必要と考えるが、市の連携体制はどうなっているのか。市、情報を共有し、住所探索を防止、被害者の希望により加害者に住所が漏れないよう、市の関係部署が情報を共有して探索を防止している。市や警察など関係機関が連携し、個々の事情に応じきめ細かい支援に取り組む。福祉、新生クラブ、大森秀幸。在宅生活を支える支援の推進を。高齢化が進む中、さまざまな在宅支援を組み合わせて利用できる小規模多機能型居宅介護と、24時間定期巡回サービスを行う定期巡回、随時対応型訪問介護、看護は今後重要になってくる。事業の利便性と必要性の PR を。市、支援の多様化、充実を図る。中・重度の高齢者の在宅生活全般を支援することは非常に重要である。サービスの認知度を上げ、在宅支援の多様化・充実に努めたい。公明党倉敷市議団、新垣敦子。音楽などを取り入れた認知症予防の指導者養成を。音楽などは認知症予防に効果があると言われている。認知症サポーターの中から音楽などを取り入れた認知症予防の指導ができる人材を養成してはどうか。市、音楽や運動などのメニューを盛り込むことを検討する。これまでの養成講座に音楽や運動などのメニューを盛り込むことを検討し、内容の充実を図ることで地域で活躍できる認知症サポーターを増やしていく。日本共産党倉敷市議会議員団、住寄前氏。子どもの貧困解消に向け総合的な対策を求める。子どもの貧困の実態を調査分析し、解決に向けてどういう対策をいつまでに行うか、数値目標も定め、総合的に取り組むことが必要と考えるがどうか。市、県の計画や地域の実情を踏まえ検討する。県は平成29年3月までに岡山県子ども・若者育成支援計画に子どもの貧困対策を盛り込む予定。今後県の計画内容や地域の実情を踏まえ検討する。子ども・子育て。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦。待機児童解消に向けた計画は、保育所の待機児童問題解消に向けて育休退園や入所未決定時の問題を踏まえた年度ごとの計画を示すべきでは。市、平成29年度に事業計画を見直す。社会経済状況の変化などによる保育需要の変動、育休退園、待機児童定義の見直しを踏まえ、29年度全国一斉に行うことになっている子ども・子育て支援事業計画の中間見直しの際に必要な見直しをする。無所属、塩津学ぶ。幼稚園の預かり保育時間延長を。保育園の待機児童解消が課題となっている。待機児童対策として、私立幼稚園で行っている午後6時までの 預かり保育の時間延長を、市利用者のニーズに対応しながら幼児教育を進める。市立幼稚園では現在午後6時までの預かり保育を18円で実施、長期休業中も実施するなど順次拡大している。今後も利用者のニーズに対応し拡大などを検討していく。無所属、藤原香織子。事業所内保育のさらなる推進を、我が子がどんなふうに保育所で過ごしているのか親は心配しながら働いている。職場内に子供を預けることのできる事業所内保育は、定期的に親子が触れ合う時間が持て安心できる。積極的に推進してはどうか。市、事業所内保育を推進していく。今までに7件認可しており、現在も複数の事業所から相談がある。今後も子ども・子育て支援新制度の中で設置事業所の支援を推進していきたい。未来クラブ雨宮光一。病児・病後児保育の拡大を。病児・病後児保育は、病気などのために集団保育ができない小学校3年生以下の子どもを専用スペースなどで預かるサービスである。国の対象者拡大に合わせ6年生までの拡大を。市、6年生までの拡大を協議する。倉敷・小島・玉島・水島地区で各1箇所ずつ医療機関併設により実施している。対象の子どもの人数や現在の受け入れ状況を考慮しながら、受け入れ側である医療機関側と協議していく。無所属、時尾博之。教員が子どもと十分に向き合う時間の確保。学校が抱える課題が複雑化、困難化している。教員の長時間労働改善のため国が通知した学校現場における業務の適正化に向けてを踏まえ、どう業務改善に取り組むのか。市、学校の業務適正化に取り組む。会議・研修などの見直し、教員の役割分担の平準化など改善を図る。また県に対し、学校現場で好評である教師業務アシスタントの増員を求めていく。公明党倉敷市議団、薮田貴則。スクールカウンセラーのアウトリーチ型支援を、不登校で学校へ相談に行けない児童生徒に対してはアウトリーチ訪問型のカウンセリングが必要と考えるがどうか。市、カウンセラー増員を要望する。全市立中学校と14小学校に国の授業でカウンセラーを配置し、訪問相談を実施。他の学校では市事業で派遣回数が少なく十分な訪問ができていない。県教委を通じ国に増員を要望し、家庭での支援充実に努める。未来クラブ矢野修子。放課後児童クラブに障害児保育アドバイザー派遣事業を。放課後児童クラブを利用する障害児の割合は年々増加している。保育園などで実施している専門家が現場に行きアドバイスや指導する事業を、放課後児童クラブにも拡大を。市、支援員への支援方法を検討。障害児により適切な支援を行うため、放課後児童クラブの支援員などに対する支援方法について検討していく。施設、未来クラブ藤井翔介。公民館の耐震化は、公共施設は老朽化が進んでいる。特に琴浦公民館は外壁が落下し危険で耐震基準を満たしていない。公民館の耐震化の状況と琴浦公民館の整備予定は。市、避難所に指定されている公民館を優先的に耐震化する。避難所に指定されている公民館のうち、耐震基準を満たしていない10施設中9施設は29年度までに耐震補強工事を実施する。 琴浦公民館は滝の丘なども含めた検討をしたい。新生クラブ、松成康明。市営住宅の耐震化の状況は、国は住宅や多数の者が利用する建築物の耐震化率を平成32年度までに 95% とする目標を定めている。市営住宅の耐震化の取り組み状況は、市早期にすべての市営住宅の耐震化に取り組む。4227戸の市営住宅のうち2628戸は耐震性を確認、老朽化した195戸は入居者募集を停止、その他は耐震性を確認し早期にすべての市営住宅の耐震化に取り組む。公明党倉敷市議団吉田徹。市営中小団地整備事業の内容は、倉敷市住生活基本計画の中で重要な位置を占める市営中小団地整備事業の内容は、市 PFI 方式により300戸の住宅を整備、高齢者や2から3名家族向け 2DK が186戸、3から5名家族向け 3DK が107戸、車椅子利用者向け 2DK が7戸、子育て世帯や高齢者などへ配慮した手すりなどの安全対策やマンホールトイレなどの防災設備の設置が事業者から提案されている。事業者から提案された中小団地のイメージと書かれて写真が掲載されています。倉敷希望の会、日向豊。茶屋町小学校体育館、茶屋町東幼稚園舎の整備スケジュールは、茶屋町小学校屋内運動場と茶屋町東幼稚園舎を合築するための実施設計などの予算が示された。今後の具体的な整備スケジュールはどうなっているのか。市平成31年度中の完成を目指す。現在建物の配置など概要を策定中である。基本設計実施設計を29年度までに完了させ建設工事へと進めたい。31年度中の完成を目標にしている。日本共産党倉敷市議会議員団、谷奇妙。船尾幼稚園への統合に伴う建て替えに際し駐車場確保。平成31年度に柳原中新田幼稚園と統合予定の船尾幼稚園には駐車場がない。統合すると遠距離通園となり車での送迎も増える。安全面から駐車場確保を求めるがどうか。市園舎などの配置を見直し駐車場確保に努める。統合に伴い船尾幼稚園を2階建て園舎に建て替える。園舎などの配置を見直し船尾支所との調整により駐車場確保に努める。観光、公明党倉敷市議団森脇俊明。近代歴史建造物を観光資源とする取り組みを。市内には近代歴史建造物が多くある。倉敷観光ウェブの建物巡りの充実と観光客にとって手軽で安価なバイクシェアリングシステムの導入を。市魅力ある建物の紹介と建物を巡る環境整備に取り組む。建物巡りの拡充、高梁川流域での新たな取り組みを検討する。また点在する建物を巡るため貸し出し電動自転車の拡充などにも取り組みたい。